はい、おはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は9月の10日水曜日ですね。皆さんどんな水曜日お過ごしでしょうか。はい、私といえば、ちょっとね、なんかこう祭りが終わった後というような、なんかね、少し心がぽっかりと、あ、今日は何をしようというような、状況になっております。それもそのはず、はい、7月から始めていたですね、アメリカのスピリチュアルチームとの9週間の学びが、はい、無事終了いたしました。先週の土曜日ですね、はい、最後の発表会をもって卒業ということになりました。そう、そしてですね、今日はそれをアウトプットしていくこと、そう、やはりね、しっかり学んだこと、せっかく学んだことですね、各週振り返りながら、その気づきがですね、私の学びをシェアすることで、皆さん、リスナーさんの何かの気づきのきっかけになっていくかもしれないというようなことを感じましたので、今日はね、そのお話をさせていただこうかなと思っています。あー、みちさん、こんにちは。ありがとうございます。はい。今回のね、学びだったんですが、一体ね、どんな、流れで行われたのかっていうのを、まずね、ざっくりとお話ししていきたいかなと思っています。はい。まず最初に、第1週目に学んだもの、チャネリングの仕方ということを学びました。はい。第2週目は、催眠によりギフト、ユニークなギフトを受け取るということをいたしました。はい。3週目は、ハンズオンヒーリング。これは、あれですね、お手当てというような形になります。はい。手を当てて人を癒していく。そういったものになりますね。そう。そして、第4週目、ブロックの見直し。これは、あなたが持っている、私が持っている、はい。先入観というものを解放していくことというようなウィークとなりました。第5週目ですね。はい。リモートヒーリングということで、これは遠隔ヒーリングにあたるものです。はい。第6週目、クリスタルヒーリング。はい、これは、クリスタルの声を聞く、クリスタルの声を聞くことができる、チャネリングすることができる方をお呼びして、はい、その方に合ったクリスタル、その方に必要なクリスタルっていうものをチューニングしてもらいました。はい、そして、第7週目、深いトラウマであったりとか、深い、どうでしょうね、思い込みというのかな、を解放するワークが行われ、第8週第9週という形で、ショーケース、はい、発表会というような形で行われました。はい、まずね、どこからお話ししていこうかなと思ったんですが、まだ記憶に新しいものということで、第8週第9週に行われた、そう、ショーケースですね、発表会の体験を今日はね、お話ししていこうかなと思っています。はい、まず第8週目、このね、8週間目のものだったんですが、あ、みちちさん、ありがとうございます。とても興味深いです。ありがとうございます。本当にね、盛りだくさんの、はい、9週間となりました。そしてですね、あ、そうだ、これ、もちろんね、こう、ウィークごとの、はい、テーマというものは決まっていたんですが、そこにですね、このスピリチュアルチームの方たちのユニークな部分とされている夢診断というものがありました。はい、夢をですね、シェアするんですね。Google ドキュメントの方に書いてですね、Google 書類っていうのかな、の方に書いて、はい、それを先生がチャネリングをしながら判断していく、読み解いていくということを、はい、各週1日ですね、行われました。そこで、私のユニークなね、スピリチュアルギフトというものが発掘されてきたというようなプロセスも、はい、お話ししていこうと思います。今日はね、まず8週目、9週目の体験によることですね、そこで私が気づいたこと、気づかされたこと、自分の中のブロックだったりとか、どうやってそれと向き合い、外していったのかっていうのを、ちょっとね、お話ししていこうと思っています。はい。第8週だったんですが、グループ内での発表会でした。ということで、今回ね、9×9 というような、学びだったんですが、はい、9人の生徒さん ×9 週間というような形のコースだったんですが、今回応募をされる方があまり多くなく、4人の生徒さんのみだったんですね。ということで、とてもこじんまりとした、はい、家族的なつながりを、このね、9週間で得られたんですが、そのたった4人の中、プラス先生がお二人、はい、6人の前で行う発表会 になりました。うん、そしてやっぱりね、すごく緊張したポイントというのが、英語でヒーリングをこう伝えていくっていうことが、私の中でものすごく、はい、強くハードルとなり、私にこうのしかかってきたといったような感覚がありました。そう、翔ちゃんにですね、私の夫翔二ですね、に普段やっている、はい、日本語でのこう誘導瞑想プラスヒーリングということは全くね問題なかったんです。むしろですね、そう、お話をしながら一緒にヒーリングを行っていくというようなタイプのヒーリングとなりますので、そう、とてもリラックスした状態で工事の存在とつながりながら、そして自分の声をというかね、自分の体を通して、はい、工事のメッセージであったりとか、その降りてくる言葉を伝えさせていただくっていうことは、音翔ちゃんと何度も何度も練習していたので、そこにハードルを覚えなかったのですが、それが一旦ですね、英語になった時、はい、ものすごくハードルの高さというか、緊張感という形で私の心にね、ムクムクと、はい、芽生えてきたんですね。それはやっぱり自分の言葉、自分の生まれ持って育った言葉ではないというような、うん、先入観ですよね。そこに、そう、自分で自分のハードルを上げてしまっていた。そういったことが多分起こっていたんだよなって思います。はい。うん。なのでね、そう、グループの中で発表させていただいたとき、できなかったかって言ったらできたんです。だけど、ものすごくね、そのつながりですよね。やっぱり私は、ガイドさんであったりとか大天使という存在たちとつながった上でこのヒーリングを行っています。そのつながりを確立させるのにものすごく時間がかかりました。そう、焦りが焦りを呼んでくるっていうこともありますよね。そうなので、うん、これは前のラジオでもね何度か触れているんですが、自分の焦りが、はい、枷となって、うん、つながりが得られなかったということで、そう、すごくね、時間がかかったなといったような感覚になりました。そう。で、ここでね、私が絶対陥ってはいけないなって自分に言い聞かせていたこと、一度のつまずきですね。これは失敗ではないです。つまずきで、そう、自分の自信を失ってしまってはいけないなって思ったんですね。そう、それ、たまたま自分の中でハードルを上げてしまった。それゆえ起こった出来事です。そう。なので、そこを、うん、例えばね、リスナーさんの中でもいると思います。何かをチャレンジした。だけど、ちょっとつまずいてしまった。そこで一気に、あ、やっぱり私にはできないんだ。私には向いてないんだ。ではなくて、自分の行動できたこと、できたことに、をまず認め、褒めてあげてください。そうだ、そうだ。これは、初めてやったことなんだからつまずくのは当たり前だというような、うん、余裕を心の中に持たせてあげてください。そうすることでね、何かを行動した時の、うん、当初のつまずきです、ちょっとしたつまずきです、それにこうズーンと落ちないメンタルの強さというものが得られると思います。そうなので、もちろんね、うん、すごくね、自分の中で、私も真面目な方なので、はい、自分の中で、ああ、もうちょっとこれはこう言えたはず、これはこんな風に持っていけたはずっていうような気持ちがあったのも確かなんです。だけど、起きてしまったものは仕方ないですよね。そう。なので、そこは一旦切り替えて、そしてですね、何ができるかなって思ったんです。ということで、うん、まずね、チャット GPT を使ってだったんですが、そう、私の、このヒーリングのプロセスというものがあります。誘導していくプロセスですね。このプロセスの言葉を一字一句チャット GPT に伝えてみました。そしてそれを英訳してくださいと言ったんですね。そうしたところすごく美しい文章が出てきましたので、はい、今度はそれをですね、もう何度も何度も自分の中でリピートし、自分の言葉に変革させ、そして瞑想というかね、その誘導瞑想、誘導ヒーリングという風に持っていくように、はい、自分の中でその言葉というものが自然に出るようなところまで、はい、何度も何度も繰り返しました。うん、そうですね。そう、そうすることで、 やっぱり練習なんですよね。うん。地道なね、努力ってあると思います。皆さんも聞いたことがあると思います。何でもコツコツやっていくこと、それが成功へつながるんだよ。私のプロセスもまさにそれだったと思います。そう、一旦、あ、こう言えたのに、ああ言えたのにっていう気持ちがあったのも確かです。だけど、そこから、そう、コツコツと日々ね、練習をしていった、んですね。それによって、英語に感じていたハードルの高さというものが、だんだん抜けてきて、そう、あ、そっか、英語で行っているけど、私が普段行っていることと同じことだというところまで意識を持っていくことができたんですね。それによって、はい、心が落ち着き、そして緊張がほどけてきたというようなメンタルになってきました。はい。そして迎えた第9週目の卒業発表会。これはね、今まで、そう、コースを受けた方、そう、何分ね、たった4名の、パネルの、生徒さんだったということで、そう、9週目は、今までの卒業生たち、とても温かい人たちだから、その方たちをご招待して、はい、発表会を行っていきましょうということだったんですね。そう、なので、結構な、そう、ズームの画面がね、しっかりと埋まるぐらいの方たちがいたんですね。で、はじめましての方もものすごく多かった。はじめましてじゃない方もいらっしゃったので、心の中に少しね、あ、あの方もいらっしゃる。あの方すごい優しいや、みたいな感じで思えたことも確かだったんですが、はい、やっぱりね、緊張感ありました。うん、そしてですね、先週、その第8週の時点で、第9週かな、第9週の練習、8週の練習会の時かな、に、いつやりたいっていうことを言われたんですね。で、一人の方はもう、とにかく緊張しいだから、もう、一番最初にやらせてくださいっていうことをおっしゃっていました。で、私、その練習会の時は2番目にさせていただいたんですが、もう、いいやと思ったんです。いつでもいいよっていうことを伝えさせていただきました。うん。というのはね、すべてはタイミングだって考えた時に、そう、ベストのね、最善最高のタイミングで私のヒーリング発表する時が来るだろうと思ったんですね。なので、委ねたということをしてみました。うん。で、そう、選ばなかったので、でということでもないのですが、やっぱり起こるかなとも思ったんですが、一番最初だ、最後だったんですね。そう、ということでね、最後の最後までその緊張感というものが続いたのですが、でもね、あ、そっか、大丈夫って思ってたんです。うん。その緊張がね、ムクムクムクって心に芽生えそうになった時は、とにかく深呼吸をしました。すごく有効的だったんですね。そう、何か不安にとらわれそうになった時、ぜひ深呼吸というものをと、取り入れてみてください。このね、たった一つの呼吸が、あなたの心を落ち着かせるエッセンスになったりするんですね。そう、一回で、そのね、不安というものが解消しなかったときは、二回、三回と、うん、なるべくね、静かな場所で目を閉じながら、呼吸に全神経を集中させるかのように、深呼吸というものをされてみてください。そうするとですね、心にある不安だったりとか、緊張というものが薄らいでいきます。そう。なので、ね、もし発表を前にしてて、緊張しているというシチュエーションがあったら、そう、ちょっと軽く目を閉じて、呼吸をしてみる。でも、目閉じてたらみんなに見られちゃうって思われる方もいらっしゃいますが、そう、そこまでね、他の方って、他の方を見ていなかったりするんですね。そう。なのでね、ましてやね、スピリチュアルの方たちなんて、こう、自分の中の世界観に入っていく方たちが大半なので、皆さんのヒーリングを受けられているとき、皆さん、目をつぶったりとか、そう、ちょっと画面を、落とした状態で、その声だったりとか、そのヒーリングに体、フィーリングをこう、委ねるということをされていた方も多かったんですね。そう。なので、うん、それがね、また、例えば、スピリチュアルの世界観でない場合だとしても、他人はあんまり人に、フォーカスをしていないっていうことを今日ね、もう一つ、お持ち帰っていただければいいなと思っています。そう。人の目が気になる方、うん、もしね、その目を意識しすぎて呼吸が浅くなってしまったりとか、少し息苦しさを感じるようであれば、あ、そうだった。人ってそういえば、そこまで、他の人に 目とか気を配ってなかったっていうことを今一度思い返してみてください。実際ね、そうかなって思う方、あなたは周りにいらっしゃる方、はい、にどれだけ意識を向けているかっていうことをちょっと意識されてみてください。そんなにね、表情一つ一つまでじっくりと観察している人って多くないと思うんですね。そう、なのでね、ぜひそういったことを、はい、意識されてみてください。あ、ありがとうございます、みちじさん。深呼吸をするのが苦手なので意識してみますとのことで、うん、呼吸法というものはね、緊張感が伴っているとき、やっぱりすごく浅くなるものです。そう。なので、意識して呼吸をしようって、その意識が向いた時点で、あなたは深呼吸を行うことができます。なので、自分の意識を向ける。そうすることで行うことができるっていう形になっていきますので、ぜひね、取り入れてみてください。はい。そう。そしてですね、うん。私のギフトを発表させていただいたお相手だったんですが、はい。メディアンのギフトをお持ちの方です。メディアンってね、なんて言うんだろう、日本語で。いたこさんっていうのかな、死者の声が聞こえる方たちです。はい、死者をお呼びしてその人たちの声を聞くということで、そしてですね、その方だったんですが、クレアオーディエンス、はい、ということで、透視力、目でね、ものを、その見えない世界観っていうものを見る方です。そう、その方がね、名乗りを、あ、僕受けてみたいっていうようなことを言ってくださったので、その方をお相手にさせていただいたんですね。で、私、この子でもやっぱり大きな学びがありました。あ、太鼓さんありがとうございます。こんにちは。お久しぶりです。はい、うん。ありがとうございます。嬉しいです。そう、私のね、ヒーリングだったんですが、簡単に説明させていただくと、まずすごく高いところに上がります。次元が違う場所において、そのヒーリングっていうものが行われるのですが、二人の高次元の存在、二つというか二人、二体のっていう、表現したらいいのかな、はい、の存在たちにサポートをしてもらっています。一人は大天使、大天使。ジェレミエルですね。この方は、感情を解放させるというような、うん、効果を持っているというかね、長けている方です。そしてもう一つの存在っていうのが、はい、私の夢の中に出てきてくれた、うん、白い蛇なんですね。白い蛇。うん、に金のマークが入った蛇だったんですが、この存在、このスピリチュアルガイドは新しい感情を植え付けていく、はい、落とし込んでいく、地上に持ち帰ってもらう、そう、解放して新しいものに書き換えるというようなヒーリング法なんですね。うん、でもってですね、その方をそのプロセスにおいてやっていただいたとき、まずね、伺うんです。どんな感情を解放したいですかというようなことで。そして、すぐね、返答があったんです。あ、これです。みたいな感じで。あえてはね、言いたかったら言ってもいいですけど、言わなくて大丈夫ですよというようなスタイルを取らせていただきました。うん、そしてですね、その後、その解放が、終了した時ですね、新しくこう中に受け入れていきたい感情は何ですかという形でお聞きしたところですね、すっごい時間かかったんです。はい、もうね、時にして、どうなんだろう、私が焦り始めたから、はい、遅く感じたのかもしれませんが、5分間ぐらいそのね、間の時間が空いたんです。で、5分もあったかな、多分あったと思います。そう。もしかしたらね、3分ほどだったのかもしれませんが、私の心の焦りがね、それを長く感じさせたというようなこともあると思います。そう。だけどね、私の中で、あれ？ネット切れちゃったってやっぱ思ったんですね。そう。ズームで行われているものなので、うん。そう。あ、あれ？あれ？あれ？って思っちゃったんですね。うん。なんか、もしかしてネット切れたから、私は目を閉じていた状態だったんですけれども、もしかすると、真っ暗なところで、私、誰にも話していないのかもっていうような不安が、こう、ムクムクと出てきて、ちょっとね、こう、できたら教えてくださいって、こう、声をかけたりとか、要所要所でしてきたんですが、その声がね、すごく邪魔になったと思うんですよね。 結局ですね、全くネットの方には問題がなくて、問題があったのは私の心です。私の弱かった心です。そう、待ってあげるというようなね、余裕が私の心になかっただけだったんですね。そうなので、何度もこう話を聞いて、どうですか、イメージはできましたかとか聞いたんですけれども、やっぱり返事がなく、で、ただ単に集中されていたんですね。そこに私の声が入ってしまった。ここはね、もう本当に反省ポイントだったなと思います。そう、薄目を開ければですね、まあ実際に私もしたんですけれども、そう、薄目を開けていれば、ネットが切れている、ネットの問題じゃないということが分かったと思うんですね。そう、なので、そこに、自分の意識を持っていけなかった。これも学びの一つだったなと思います。はい。で、まあ、5分後にですね、新しい感情を思い描くこと、鮮明に思い描くことができましたという答えをいただき、それをグラウンディングさせていったんですね。置き換えていった。うん、インプットしたということをしたんですが、もうね、はい、あーって思いました。私の中で学びになったなって思いました。うん、でもね、その方本当に、鮮明にですね、私のヒーリングがどんな影響を彼に及ぼしたのかっていうものを表現してくれました。表現というかね、もう体で教えてくれ、伝えてくれたかなといったような感覚があります。もう何とお伝えしていいかわからないけれども、心がもうものすごく、もうスピーチレスだっていうことをね、何度も何度もおっしゃっていました。君のヒーリングのその、強さを受け、本当に言葉にできないくらい、そう、言葉が追いつかないくらい、うん、心が震えているというようなことを言っていました。そしてね、私の、先生もそれは言っていたんですが、あなたのそのグラウンディング力がすごすぎて、今、急ピッチで感情の、書き換えが行われているから、僕は眠くて眠くてしょうがない、意識がふーっと遠のいていくことが何度もあったっていうことを、はい、最後の感想の方でおっしゃっていただきました。うん。はい。あ、大子さんとみちじちゃん、ご存知なんですね。すごい、すごい、すごい。ご縁ですね。奈良での。はい。あら、すごい、つながっていますね。ありがとうございます。ゆみさんのお声が好きで、ということで。大子さんもありがとうございます。そうですね。ゆみさんのお声癒されますよね。ありがとうございます。水のようにスーッとエネルギーが私の中に入ってくるんです。すごい、みちちさんもエネルギーが高い方だから、うん、そうですよね。頭ではわからないことだらけですが、私の知らないどこかでお話を聞いている感じです。なるほど、なるほど、そうなんです。ということで、うん。声のつながりってね、私の声を好きだとおっしゃってくださっている方なんですが、魂のレベルで、やはりつながりがある方が多いかなと思うんですね。というのは、声というものは周波数です。その周波数が、そう、波という形で表現されたときに、その波がぶつかり合って消えてしまわないような、どちらかというと、こう、同調されるっていうような、うん、声のもの、声同士が集まっていくというような、うん、シンクロが起こってくるんですね。なので、私の声が好きですっておっしゃってくれる方、やはり何かのこうつながりがあるよねって私は思うんですね。うん、これはね、もう本当に皆さんスタイフを聞いたり、うん、する方はすごくね、感じられると思います。何分資格がない分、そう、そこに集中して受け取ることができるっていう形で、うん、考えられるかなと思います。はい。うん、そしてですね、そう、ちょっと長くなっちゃいましたが、最後になったんですが、先生からの、うん、最後の言葉、卒業生に向ける言葉と気づきという形でお話しさせていただこうかなと思います。はい、先生がね、最後に、あなたは9週間で本当に多くの気づきを得たと思いますということをおっしゃってくださいました。そして、夢の中であなたは3つの啓示を受けましたねということを言われました。3つのヒーリング法というものを確立させました。これからはそれを使っていくことが私の使命である、あなたの使命なのよということを言っていたんですね。そう、もしそのギフトというものを受け取るだけで行動が伴わなければ、それはせっかく与えられたギフトを無駄にしてしまうということにつながるよということを言われたんですね。うん、そう、ギフトを眠らせてしまう、可能性を閉じ込めてしまう、そういうことにつながってしまうので、せっかく高次元の方 とのつながりを得て、あなたにはこんなことができるのよ、自分の魂の可能性を、そう、こういうふうに使っていけるのよということが提示されました。そこでそれを行動をしていくからこそ、あなたはより強く見えない世界とのつながりが確立され、そこに大きなたくさんの方を癒していく、あなたの魂の使命というものが、はい、魂の使命の道が提示されていくのよっていうことを言われたんですね。そう、私はですね、その話を聞いて、すごくね、目が覚めるような思いだったんですよね。そう、やっぱりね、自信ってね、私はこの9週間の、学びを行う前にだったんですが、もうヒーラーとして活動していました。ということで、そこに対してのハードルはあまりなかったのも確かなんですね。ありがたいことに、たくさんのね、モニターさんという方、そして今もヒーリングのサブスクをしてくださっている方もいらっしゃっています。そう、ということで、私の中でそこに対するハードルはなかったのですが、でもね、もし私がこれをしていなかったらどうだろうって思ったんですね。あ、私にはこんなことができるんだ、だけどどうやってこれをみんなに伝えていったらいいんだろう、どうしたらいいんだろう、行動はどうやったら行動に移せるんだろう、どうやったら自信につながるんだろうって、多分ね、もしヒーラーとしての、付箋というものがもともとなかったら、すごくね、感じていたこと、ブロックになり得たよなって思ったんです。そう。なので、先生はね、私の、そう、生徒さん、私の生徒さんじゃなくて、他の生徒さんの中には、まだこれから活動を始める方もいらっしゃったので、その方たちにも、はい、伝えたかった言葉だったんだろうなと思います。そう。なので、行動を結びつけるときで、ことで、あなたを守る存在たち、あなたにギフトを授けてくださった存在たちも一緒になって喜んでいる。喜ぶことで、そして、喜ぶことで力も強くなっていくのよということを、洗練されていく。あなた独自の道になっていくということを言っていました。はい、ということで今後の決意ですよね。先生の言葉っていうものを胸にですね、自分のギフトを人々に、はい、必要とされる人にですね、役立てていくという覚悟が私の中でね、設定されました。そう、勇気を持ち続けること、そしてね、勇気を保ち続けること、癒しを届けるっていう姿勢をね、これから、はい、どんどんどんどん形にしていきたいと思います。はい、これからですね、実は9週間の学びは終わったんですが、今週の土曜日からスピリチュアルハイジーン、スピリチュアル衛生学というかね、の部分も学んでいくんです。実は3週間、長くないんですけれども、プロセスにおいて、これ学びをするにあたりですね、このスピリチュアルハイジーンという部分、ものすごくね、大切だなって思ったんです。というのは、私が踏み込んでいけないクライアントさんの領域というものがあったりします。そう、エネルギーというね、例えばほら、日本でいう憑依だったりとか、そう、持ってかれる、闇落ちとか、皆さん聞いたことあると思います。で、そういった言葉がやっぱり怖いなって思ってしまうことを感じられている方多いと思うんですね。これから私、やっぱり講座とかも立てていくので、そこで、こうやったらいいんですよ。こういうふうな、こういうふうな心のリセット法ができるんですよっていうことも、やっぱり織り交ぜていきたいなと思いましたので、はい、この学び、スピリチュアルハイジンの部分も合わせてですね、講座っていうものを作り上げていこうと思います。今日ね、さっきカード引いてたんですよね、時間あったので。私、これからもう講座っていうものを作り始めた方がいいですかっていうことを聞いてみたところ、待てということが言われました。もうちょっと待って。っていうことで、次に引いたメッセージはね、なんと、within few weeks っていうことが書かれていました。2週間ほど待ってっていうことが言われていたので、ああ、なるほど。ちゃんとメッセージ降りてきてるなっていったような感覚がありました。そう、なのでね、やっぱりこういったメッセージからも、そのスピリチュアルハイジーンの部分っていうものがどれだけ大切なのか、そしてね、ましてや日本の方、スピリチュアル、見えない世界を怖いと感じている方、ものすごく多いと思います。そう、やっぱりね、こう、私の昭和世代だ ていうと義母愛子さんだったりとか憑依されたとか、そういったねあのテレビ番組がすごくねあったのも確かです。それを見て育ったので、うん、どうしても拭えないその洗脳された部分ってあるんですよね。そうなので私の講座ではそこを払拭していく、そのブロックを外すっていうこともしていこうと思っております。そうなので安心安全にあなたの魂の道を開拓していくっていうような、うん、感じのスタイルの、うん、講座にしていく予定ですので、ね、これからスピリチュアルハイジーン、今週の土曜日から始まっていきますので、またそちらの方もどんどんアウトプットしていきます。はい、ここから数日間ですよね。うん、時間があるとき、各週の私の中の気づきっていうものを、はい、ちょっとね、アウトプットしていこうと思っております。今日はね、長い間、本当にお時間ありがとうございました。みちさん、ありがとうございます。そして、たよこさん、すごいですね。お二人がこの、たまたまこの、ね、ラジオというか、このライブで、お知り合いなのに会っているというか、もう、すごいですよね。多分もう、面と面とお会いしている感じの、もあったんですよね。なので、ね、そういった、はい、ことが、そんな奇跡が起こるということで、ね、なんかすごくご縁、魂のご縁を感じるような、はい、心温まるラジオというか、ライブとなりました。おかげさまです。はい、あ、すごいすごい。うん、みちさん、鳥肌立ってます。ということで、そうですね、太鼓さん、ご縁を感じました。ということで、すごいですね。うん、それでは皆さんの一週間がですね、もう本当に、あ、一週間じゃなかったもん、昨日の文言になっちゃった。それでは皆さんの一日がですね、はい、本当に本当にあなたがあなたらしくあれるよう、そう、あなたの、そう、本質の部分が少しでもね、出せるよう、うん、そんなね、素敵な一日になっていきますこと、はい、心から祈っております。それでは皆さん、はい、本当に本当にありがとうございます。みちちさん。太鼓さん大好きです。ありがとうございました。それでは行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね。バイバイ。